はい、それでは第8回の、シリアルキラー研究室を始めたいと思います。ここまで、研究発表を録音してきてるんですけども、最初20分というのを、予定していたんですけども、意外と20分話すというのは資料の量からして難しくて、15分ぐらいが結構限界かなと感じています。まあ、今回もちょっと短めなんですけども、進めていきたいと思います。今日の研究発表は、オイゲン・ヴァイトマンという、ドイツ生まれのシリアルキラーです。彼は1908年2月5日にドイツのフランクフルトに生まれます。輸出ビジネスマンの家族のもとで学校に通います。第一次世界大戦が始まると祖父母の家へ送られまして、そこで盗みを始めます。まともな教育を受けていたにもかかわらず、盗癖、物を盗む癖があったようです。20歳の時、強盗罪で5年の刑に服します。ザールブリュッケンの刑務所に収監されて、その刑務所で、後の犯罪パートナーとなる3人の男、ロジェ・ミヨン、ブランク、フリッツ・フロンマーと出会います。2人目のブランクというのが別の資料ですとジャン・ブランと書いてあることもありまして、これが同一人物かどうかっていうのはちょっとよくわからないですが、3人の男と出会ったそうです。出所後、仲間のロジェ・ミヨンとジャン・ブランと共にフランスに移ります。フランスを訪れる富裕層の旅行者を監禁して金を奪うことを狙ってパリ近郊のセント・クラウドに部屋を借りました。そして最初の犯行が行われるんですが被害者男性はなんとか逃れます。その後、1937年の暮れには、パリは連続殺人の恐怖に怯えていました。1937年7月に、22歳のニューヨーク在住のダンサーの女性、ジャン・ド・コベンを殺して、借りた家の庭に埋めました。430ドルの旅行者用小切手を奪います。トラベラーズチェックですね。この時、彼女のおばが一緒だったので、ジャンが行方不明になって警察に行きます。しかし警察は取り合ってくれずに返されてしまいます。さらに、そのおばのところに500ドルを要求する脅迫状を出します。脅迫状を持って警察に行きますが、まだ信じてもらえません。そして、15日後にミヨンの恋人、コレット・トリコットがそのトラベラーズチェックを現金化すると、やっと警察が動き出します。トラベラーズチェックの署名は偽物偽造だと証明されますが、それは後の祭りで、オイゲンたちは300フランを手に入れて山分けをしました。1937年9月1日、これも9月8日、と書いてある資料と2種類あるんですが、 被害者の名前が一緒なので、同一の事件を指していると思われます。その9月1日または8日に、オイゲンたちはジョゼフ・クーフィーというハイヤー運転手を雇います。フランスのリビエラに連れて行って、後ろから頭を打ち抜きます。車と現金2500フランを盗みます。ジョゼフは、パリ・オルレアン街道沿いで血まみれの射殺体となって発見されます。彼はディクソンと名乗る自称アメリカ人を乗せた後、行方不明になっていました。9月3日には、個人看護婦、ジャニン・ケラーを射殺し、1400フランとダイヤモンドリングを奪います。この看護師については、別の資料では、求人の資料を出して引っ掛けます。フォンテーヌブロー近くの森に誘い出して、考察して、近くの洞窟に死体を隠して持ち物を盗んだとなっていました。現金は1400フランではなくて、たったの50フランだったと書かれている資料もありました。10月17日には、パリ郊外のヌイ・シュルセーヌで、ロジュ・ル・ブロンという若い工業士、演劇プロデューサーの遺体が発見されます。この時、彼らはこの工業士の賞の一つにお金を投資するというミーティングを準備して誘い出しました。射殺された遺体は車の後部座席に布をかけられた状態になって、車は墓地裏に放置されていました。彼も頭を後ろから撃たれていて、財布から5000フランが奪われていました。10月27日、これも11月25日という説もあります。には、レイモン・ル・ソーブルという不動産業者がショットと名乗る客と一緒に訪れたサン・クルーの邸宅で血まみれの射殺体になって発見されます。この時も5000フランを盗んでいます。彼も首の後ろを撃たれていました。冷酷非情な殺人鬼がパリ近郊をうろうろしていることは間違いないということで、パリっ子たちは震え上がりますが、警察はこの最後の殺人事件で犯人の目星をつけていました。オイゲンの名刺は、ヘールショットと書かれていたのですが、その名刺から借りている家を突き止めます。事件のあったサン・クルーに住むサワー・ブライという名乗る男です。12月8日、警官たちが彼の家に訪問すると、カールラーと名乗る男が対応しました。カールラーは助けてほしいと言って、警察を部屋の中に招き入れました。ブルギン警部がオイゲンの書類、これは多分逮捕状だと思われるんですけども、その書類を見るように頼んだときに、彼は静かにポケットに手を入れました。銃を抜いたカールラーが警官の肩を撃ちました。すぐにブルギン警部が手首をつかみますが、カールラーは発砲を続けたそうです。 銃弾がブルギン警部の額をかすめます。ポイニャント警官がテーブルの上にハンマーが置いてあるのを見つけて、そのハンマーをカールラーの頭に振り下ろしました。カールラーは床に倒れ込んで、すぐに手錠をかけられました。このカールラーと名乗る男がサワー・ブライであり、ディクソンであり、ショットであり、本名がオイゲン・バイトマンでした。警官はオイゲンの家を捜索して、地下室でフリッツ・フロンマーの死体を見つけます。このフリッツ・フロンマーは、刑務所で出会った3人の仲間のうちの一人です。さらに、警察は階段の一番下の段が最近付け替えられていることに気づきました。階段の下を掘ったところ、一番最初の犠牲者、ニューヨークのダンサーのジャン・ド・コベンの死体が出てきました。彼女は友人に手紙を書いていまして、私は自分自身のことをジーク・フリートと呼ぶ鋭い知性を持った魅力的なドイツ人に会ったばかりです。ナポレオンがジョセフィーヌに与えた有名な邸宅の近くの美しい場所にある彼の別荘で、と書かれていました。さらに、会っている時に彼らは喫煙して、ジークフリートは彼女のコップにミルクを注ぎました。彼女は新しいカメラで彼の写真を撮りました。そのカメラは彼女の遺体と一緒に発見されます。現像されたスナップショットには、ジークフリートことオイゲン・バイトマンが写っていました。1939年5月より裁判が行われて、法廷でのバイトマンはまるで人が変わったように懺悔したとされています。ジャンド・コベンについては、彼女は穏やかで疑いを持たなかった。私が彼女の喉に手を伸ばすと、彼女は人形のように崩れ落ちた、と涙を流しながら告白したと報告されています。5月31日にオイゲン・バイトマンとロジェ・ミヨンに死刑判決が下ります。オイゲンは上告しませんでした。ジャン・ブランは20ヶ月の懲役の比較的軽い刑が下されて、ロジェ・ミヨンの恋人のトリコットは無罪とされました。なお、ロジェ・ミヨンに下された死刑判決は、6月16日に終身刑に減刑されています。1939年6月17日の早朝、ベルサイユのサンピエール刑務所のすぐ外で手足を縛られた状態で死刑執行人ジュール・アンリ・デフォルノーと助手によって公開でギロチンによる処刑が行われました。観客によるヒステリックな振る舞いは非常にスキャンダラスだったため、斬首された後に彼の血にハンカチを浸そうとして警察の壁を突破した女性がいたとの記録があるようです。そのため、1週間後にはフランスの アルバート・レブラン大統領は、すべての将来の公開処刑を禁止するということに決定しました。そのため、これがフランス最後の公開処刑となります。処刑前後の刑場で、多くの写真が残されているほか、処刑直前から処刑に至るまでの一連の20秒ほどの白黒動画が隠し撮りされて、インターネット上で見ることができます。この動画は刑務所に隣接する民間のアパートから撮影されたことが分かっています。ちなみに、イギリスの俳優クリストファー・リーが17歳の時にこの処刑を目撃しています。リーはロード・オブ・ザ・リングの三部作ではサルマン・ザ・ホワイト、スター・ウォーズシリーズではエピソード2とエピソード3でドゥーク伯爵を演じた役者です。彼は2015年6月7日に亡くなっています。以上がオイゲン・バイトマンの事件になります。